皆さんおはようございます。今年最初の終日礼拝となりました。木曜日には元旦礼拝を共に捧げることができ、共にエレミア書の29章をご一緒に開き、御言葉を確認することができました。神様はご自身の計画を持っておられ、それは将来と希望を与えるものです。今朝も共に聖書の御言葉を聞き、神様は私たちにどのような立場を与えてくださったのかということをご一緒に確認させていただきたいと思います。一言お祈りを持って始めますので心合わせてください。恵み回転の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ心から賛美いたします。過ぎました2025年もあなたの守りと支えのうちに、そして絶えずあなたが愛と恵みと憐れみ、慈しみを注いでくださったゆえに、あなたの皆を賛美いたします。新しい年に入り、元旦礼拝が捧げられ、こうして今年最初の主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、心から感謝いたします。私たちの日々の歩みも、また命も、主の御手の中にあって、私たちは生かされております。礼拝をもって、新しい年を始め、またこのようにして週の初めの日に、あなたを礼拝するために、敬愛します方々がこのところに集い、共に心からの感謝と喜びを持って、主を賛美し、礼拝を捧げることができることを感謝いたします。能登半島の地震からすでに2年が経ちました。今もなお、困難な生活を強いられている方々も、おられます。仮設住宅で過ごされている方もおられます。本当に私たちはこの日本という国に住んでおりますが、いろいろな地震や災害が絶えずあります。それでも私たちはいつまでも変わることのない神様に目を注ぎつつ、またこの日本のために、世界のために取りなす祈りを与えてくださってありがとうございます。変わることのない神様のご愛とご真実に私たちの目を留めさせてください。そして変わることのないあなたの御言葉のうちに私たちを生かしてください。世界を見渡すと戦いが絶えることがありません。世界はますます悪の道に進みゆく中にあって、この素晴らしい神様の尊い御救いの知らせが一人でも多くの方々に届けられ、神様の愛と許しを知ることができますように、すでにそのことを私たちは知り、信じるものとされました。なお、あなたの素晴らしい福音のうちに私たちを生かしてくださるとともに、その福音が一人でも多くの方々に届けられ、また救われる魂がこの2026年にもさらに起こされてまいりますように、この地域にある諸教会の礼拝もあなたが導いてくださるとともに、それぞれの諸教会にはいろいろな祈りの課題があります。神様がその一つ一つに最善をもって答えてくださるとともに、私たち国分寺キリスト教会の歩みも主はすべてご存知であられます。なお、主の御前にへり下り、あなたの御言葉の権威の前に私たちをへり下らせてください。共に御言葉を開きます。どうぞ私たちの心を開き、あなたの御言葉を今朝いただいて、新しい週間、そして続けての信仰生活を送っていくことができますように、お年を重ねておられる方々の上に、健康の弱さ、また回復の途上にある方々の上にも、神様の御支えがありますように、休み中の子供たちの上にも、主の守りがあり、主にあって、よく成長を、が与えられてまいりますようによろしくお願いいたします。共に御言葉を待ち望みつつ、私たちの救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は詩編の95編をご一緒に開きたいと思います。その理由の一つは、12月28日の礼拝で申命記8章を開き、イスラエルのための40年間のアラノにおけるその旅路について、また訓練と試練の時であったことをご一緒に確認しました。その内容と共通している点がこの95編の後半に出てくるからです。 そして私たちが今学んでおりますヘブル書ですね、すでに学びました3章の17節から19節にも、実はこの95編のこの後半が引用されているからです。詩篇95編の前半には神様への礼拝への招きについて書かれております。そして元旦礼拝では招きの言葉でお読みした第100編が、ありますけれども、その100編との共通点についても少し、考えるといいますか、100編についても引用したいと思います。そして95編の後半では、今申し上げましたように、神様がイスラエルの民をどのように見ておられるのか、どのような立場を神様がイスラエルの民に、そして私たちに与えてくださっているのかということを確認し、もう一度教えられたいと願っています。早速今日の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。一節と二節をご覧ください。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って見舞いに進み、賛美を持って主に喜び叫ぼうとあります。冒頭にはさあ主に向かって喜び歌おうという、まさにこの呼びかけから始まります。つまり神礼拝への招きで始まっています。招いてくださる方がどのようなお方であるのか、神様が私たちの救いの岩とここに描かれています。岩と言いますと、そこにずっとずっしりと構え、どのようなことがあっても決してこの動かされないもの、動じないもの、そのような印象を私たちは持つわけです。日本ですと岩は何かパワースポットと言いますか、あるいはこの信仰の対象になるかもしれません。聖書では神様が岩にここでは例えられています。岩のように変わることがない、動くことがない、動じることがないお方。確かに人生の嵐に見舞われるときに、私たちは不安になったり動揺することがしばしばあります。大きく揺さぶられることもあります。それでも岩のように変わることのない神様がおられ、私たちはその神様から決して引き離されることはありません。さらにこの一節から二節の中には、喜びという言葉が3回出てきます。神礼拝はまさに喜びであり、賛美することも喜びです。しかもですね、この一節と二節では、主に喜ぼう、喜び叫ぼうとありますけれども、もっとですね、喜び叫べというふうにこの命じられているわけです。礼拝とは神様と私たちとの人格的なといいますか、霊的な交わり、出会いです。一節から二節には、神様を礼拝することとこの喜びには関係があることが述べられています。旧約聖書の時代の礼拝者は、ただ静かに機械的にプログラムをこなしていたのではありません。もとも私たちのように、このように礼拝プログラムが当時あったわけではありません。礼拝における静けさや静まりも必要ですけれども、賛美や祈りを捧げるとき、その心は喜び、神様に向かっていました。現代のお手元にある礼拝プログラムを見ていただきますと、よくわかることですけれども、大きく分けて二つに分けることができます。それは、人から神様に向かってなされるもの、賛美であり、祈りであり、また信仰告白、使徒信条を告白します。神様に向かって告白します。そして主の祈りも神様に向かって祈ります。そして神様から私たちに向かうもの、それは招きの言葉、神の言葉が語られるということ。聖書朗読もそうですし、聖書講読もですね、ご一緒に交互に読みますけれども、それは神の言葉が語られるということです。そしてメッセージも、牧師を通してでありますけれども、御言葉が私たちに語られるということ。これを交互に繰り返す中で、私たちは まるでこの対話をするかのように神様と出会うのです。旧約の礼拝者はこの神様との人格的、霊的な出会いを喜びました。3節と4節をご覧ください。誠に主は大いなる神。すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは見てのうちにあり、山々の頂も主のものである。5節もお読みします。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も見てが形作ったとあります。3節の冒頭にはもともとなぜならばという言葉がついています。日本語には訳されておりませんが、そうあります。つまり3節から5節にはなぜ神様の御前に出て神様にお会いし、歌うことが喜びなのか、その理由が3節以降書かれています。それは神様が偉大であるから、大いなる神であるからです。1月の牧師館の右上の写真を見ていただきますと、まあそれは小さくてよくわかりにくいかもしれませんけれども、12月の下旬に家族で宇多津町にあります青の山山頂の展望台に行きました。初めて行きました。まあ青の山と言いますと、白金キリスト教会の墓地があります。中腹のところにあるわけですが、それは山頂まで車で行くことができるところです。皆さんの中にも行かれたことがある方がいらっしゃるかもしれません。まあ、実際に山を降りる途中に白金キリスト教会の墓地をですね、あれ大きいですから黒く目立つのでよくわかりますけれども、頂上には意外にも木製の遊具もありました。頂上の展望台からこの瀬戸内海と瀬戸大橋をですね、まあ、遥か彼方ではありませんけれども見ることができます。そして私たちはゴールドタワーと言いますと、宇多津町にありますゴールドタワーと言いますと、下で見ますと本当にバベルの塔ではありませんけれども、大きなですね、高い建物でありますが、実はこの青の山の山頂から見ますと、本当にマッチ棒のこの一本ぐらいの小ささ、細さなんですね。山から見下ろすと、そのような小さなものしか、ものとしか映りません。まあ、ちょうど夕方で天気もあまり良くありませんでしたけれども、それはある意味絶景でありました。瀬戸内海とそこに浮かぶ島々、そして海と空は天地万物を作られた神様が作ってくださったものであって、それは素晴らしいという印象がありました。海と空、作られた主はという賛美が、子供賛美がある通りです。私たちがこの大自然を見るときに、またその大自然の中に置かれるときに、天地万物を作ってくださった神様は大自然のみならず、本当にこの私という存在、私たち一人一人を作ってくださり、今も愛し生かしてくださるということを実感するお互いではないでしょうか。簡単礼拝で詩篇100編を招きの言葉として読みましたが、その100編の2節にもこうあります。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たいと、神様の御前に出るにあたって喜びとの関係が書かれています。そして95編の6編をご覧ください。来たれひれ伏し、膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこうとあります。まさに礼拝とは、神様の御前にひれ伏すことです。もし私たちが神様の偉大さを知っているなら、いや、偉大さを知っているのですから、神様の御前に自然に身を低くし、膝をかがめ、まあ、ひざまずくような心の思い、姿勢を持って、主の御前にひれ伏すのです。まあ、実際に膝をついてですね、祈り、礼拝するということもあるかもしれません。礼拝とは賛美して、お祈りして、聖書の言葉を聞いて終わりではなく、神様をやはり正しく恐れ、私たちが神様を本当に愛しているならば、神様の大いなる恵みと、御業に応答し、主にひれ伏し、主を拝み、主に仕えるのです。 そして過去の民の歴史を振り返る後半をご一緒に見ていきたいと思います。7節と8節をご覧ください。誠に主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日、もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。メリバでのように、アラノのマサでの火のように。一旦ここで切りたいと思います。先ほども申し上げましたように、この95編の後半はヘブル書3章に記されている内容であります。まあ、ヘブル書の著者は、この95編の7節以降をそのまま引用したというよりも、著者が手紙を中で、この詩編の後半をまとめる形で引用していると言えます。詩編の作者は、まずこの7節の前半で、イスラエルのためにどのような立場が与えられているのかを告白します。7節をもう一度ご覧ください。誠に主は私たちの神。私たちはその牧場の民、その御手の羊とあります。皆さんがよくご存知のように羊飼いと羊との関係は聖書にたびたび出てくるものであります。信仰者は主の民、すなわち神様の民であり、誠の羊飼いである主によって養われている神様の羊たちと言えます。詩編の23編1節に出てきます。主は、私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとあります。誠の羊飼いはご自分の羊をよく知っておられ、養い育て、迷い出たならば、谷底までも下っていき、探し出し、その腕に抱いて、牧場に連れ帰り、悪しき者ですね。悪しき人たちや動物、危険な動物たちから羊を守ります。羊の番をしてくれませんと、羊は迷い出てしまいます。倒れた時には自分で起き上がることができません。誰かによって起こしてもらわないと起きれない動物、羊であります。それはまさに羊飼いによって起き上がらせてもらい、そして立ち上がらせてもらうのです。羊飼いはそうした羊の特性をよく知っておりますし、羊を養い育てるように、私たちの魂の牧者であられるイエス様は本当に一人一人ご自分の羊、まさに皆さん一人一人をよく知っておられ、忍耐強く適切な訓練をしてくださるお方です。今申し上げましたように詩編23編1節には主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとダビデは告白しました。そしてイエス様はヨハネの福音書10章11節でこうおっしゃっています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと宣言されました。そして文字通り、イエス様お言葉通り、ご自身の命をあの十字架で私たちの罪のために投げ捨ててくださいました。裁きを受けてくださったのです。それだけではありません。ペテロは手紙の中でこのように書いています。第一ペテロ5章4節です。前後関係ありますけれども、そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになりますと、イエス様が大牧者として書かれています。ヘブル書の最後のところにもイエス様が大牧者として書かれています。誠に主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊と私たち自身も告白できるのです。今申し上げた聖書箇所は、神様もしくはイエス様が羊飼い牧者であると書かれていますけれども、今から二つの聖書箇所をお読みします。そこには牧場の羊と出てくる、この私たちの立場、あるいはこの 詩編が書かれた当時の民のことを指していますので、紹介したいと思います。詩編の79編の13節にはこうあります。私たちはあなたの民、あなたの牧場の羊です。私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げます。とあります。79編の13節。私たちはあなたの民、あなたの牧場の羊です。私たちはとこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎます。誉れというのは栄光ということでもあります。そしてもう一箇所です。これも簡単礼拝の招きの言葉でお読みした詩編100編の中にありますが、100編の3節です。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。私たちは神様の牧場の羊であります。そして95編の7節の後半を見ていただきますと、私、もし、7節の最後の行ですね。今日、もし、御声を聞くなら、と始まります。そして8節、9節をご覧ください。あなた方の心を頑なにしてはならない。メリバでのように、アラノのマサでの日のようにと続きます。メリバやマサというのは場所の名前です。まあ、時間の関係で開きませんけれども、メリバやマサでの出来事は、出エジプト記の17章に詳しく出てまいります。メリバというのは争うとか争いを意味し、マサというのは試みを意味しています。まあ、簡単に要約しますと、イスラエルがエジプトの地を脱出し、イスラエルの民が神様の導きによってエジプトの地を脱出します。そして、アラノに導かれた時に起こった出来事です。これは28日、あるいは元旦礼拝でも少し触れましたが、イスラエルは長年にわたってエジプトで奴隷として仕えておりましたが、その苦しみの中で彼らが神様に叫ぶと、助けを求めると、主はモーセを立て、そこから救い出してくださいました。主なる神様は力強い御手を持って彼らをエジプトから導き出されます。救い出されます。そして脱出できて、それで一段落、一安心、それで終わりではなく、彼らが導かれたのは、何度も申し上げていることですが、アラノでありました。アラノは何もないところ、厳しい環境です。アラノで水がないというのは重大な、大きな問題でした。神様はイスラエルの民をエジプトでの奴隷状態から解放し、海を二つに分け、航海を渡らせます。エジプト軍が迫ってくるのを退けただけでなく、アラノにおいて、マナを天から降らせることによって、神様はイスラエルの民を養ってくださいました。このことについては、11月の新明記を開いたときに、そして12月の28日にもお話ししました。ところが彼らはシナイ山のふもとの手前のレフィディムというところに宿営したときに、そこで彼らはモーセとある意味この争います。モーセに文句を言うわけですね。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私は子供たちや家畜を渇きで死なせるのですかと、まあ、切実にモーセに訴えます。そこでモーセは取りなして神様に叫びます。すると主は民の前を通られて、イスラエルの長老たちを何人か連れてですね、ナイル川を打ったあの末で、ホレブの岩を打つようにモーセに命じました。それが出エジプト記の17章6節に書かれています。そしてモーセがその通りにすると、岩から水がほとばしり出たのです。そして彼はそれを飲むことができました。神様ご自身がモーセを通して 岩から水を出してくださったわけですね。モーセが水を出したというよりも、モーセが岩を杖で叩くことによって、神様ご自身が水を与えてくださった。養ってくださったということが一つのポイントです。モーセはその場所を、このメリバ、まさに争い、またマサ、試みと名付けたわけですね。レフェリムというところはまさに、イスラエルの民がモーセに対して、この、争って、まあ、あるいはこの不平不満を言って、こうしてほしいというふうに言ったところです。先ほど私たちは、教会福音賛美歌の409番を賛美いたしました。その2番にはこうありました。坂道に強き、御手を差し伸べ。試みの時には恵みを保う。弱き我が玉の乾く折しも。目の前の岩は避けて水湧く。目の前の岩は避けて水湧くと書かれています。出エジプト記の出来事を思い起こさせる歌詞となっています。実はこの409番というのは私の愛称賛美歌の一つでもありますけれども、いずれにしてもそのイスラエルの民の歴史をその賛美歌の中にも見ることができるわけですね。その賛美歌の2番は直接出エジプト記の出来事を指しているわけではありませんけれども、その歌詞からその出エジプト記の出来事を私たちは思い起こすことができるわけです。そして10節をご覧ください。40年の間、私はその世代を退け、そして言った。彼らは心の迷った民だ。彼らは私の道を知らない。その世代というのは、エジプトを出たイスラエルの民のうちの、約束の地に入れなかった世代の人たち、特に成人して不信仰だった人たちを指しています。彼らは40年間アラノをさまよいました。そして、心の迷った民だと言われています。神様の指示に従わず、自分の思いや欲望に流され、誠の道を失っている、見失っている状態でした。そして彼らは私の道を知らないとありますように、神様の戒めや、神様のご計画を理解せずに、それに従おうとしない不信仰な姿勢、態度であったのです。そのことのゆえにどうなったでしょうか。それが11節です。そのため、私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。イスラエルのための問題点はどこにあったでしょうか。それは心が固くなになっていたことでした。彼らはこれまで何度も主なる神様の大いなる御業を実際に見て体験していながらも、そのことをしっかりと受け止めることができませんでした。まあ、少しでも状況が悪いように思えると彼らはすぐにつぶやき、神様に不平不満を言いました。それで主なる神様は、はっきりとこの11節の鍵括弧にありますように、彼らは決して私の安息に入れないとおっしゃったのです。彼らは本来、主と争うことなく、また試みることなく、生ける神様に信頼して、主に従うことが求められていたのです。彼らは不信仰のゆえに、安息の堀、私の安息に入れないというのはまさに約束の地、安息の地であるカナンに入ることができなかったわけです。しかしこうした不信仰の中にも主に信頼し、それとは違った反応の人たちがいました。皆さんがよくご存知のヨシアとカレブです。二人は他の十人と全く同じものを見たにもかかわらず違う反応を示しました。まさに正反対だったわけですね。ヨシアとカレブはこのように書かれています。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができますと、民数記13章30節にはそのように書かれています。まあ、積極的な、 ある意味この大胆な発言が書かれています。10人とは対照的です。この明確な違いは何であったのか。それはヨシアとカレブの信仰でありました。目に見えるもの、現状がどうであれ、ヨシアとカレブは神様の約束を信じていました。目に見えるものを信じることが信仰ではなく、目に見えないことでも神様が約束してくださったことであるなら、それは必ずそうなると信じることがまさに信仰です。それは決して盲信ではありません。かつてのアブラハムもそうでした。行く先分からず、神様の導きによって旅立ちます。ヨシアとカレブは神様の約束の言葉を信じました。彼らは約束の地を受けることができました。入ることができました。しかし信じなかった人たちは約束の地を受けることができず、安息の地、約束の地カナンに入ることができませんでした。ただし神様はそれでもイスラエルの民、彼らを完全に見捨てることはなさいませんでした。モーセに導かれて約束の地に向かった者たちは皆アラノで滅びましたが、神様はその世代の中で従順にあったヨシアとカレブを用いて、次の世代、いわゆるこの第二世代と呼ばれる人たちを約束の地に導いてくださったのです。95編を読みますと、神様の偉大さが前半に語られ、後半ではイスラエルの民の歴史が書かれています。このことは過去の歴史の一つの出来事だけで私たちは片付けることはできません。やはり旧約聖書のイスラエルの民の歴史を読むときに、私たちの身をそこに置きます。神様の尊い御救いの技を経験し、確かに何度も神様の恵みを体験していたとしても、イスラエルの民のように心をカタカナにすることがあります。心が迷い出ます。御心を求め、悟ることがないことさえあります。皆さんはいかがでしょうか。神様の恵みという言葉を私たちはしばしば使いますけれども、本当に神様は私たちを恵みと憐れみを持って導いてくださるということは感謝なことでありますけれども、神様の恵みに慣れてしまうということがあります。本当の意味で神様の恵みに応答できなくなってしまう自分が、少なくとも私自身がおります。神様のご計画は偉大ですから、神様の計画のすべてを把握することはできないのは当然です。しかし、神様が私たちのために立ててくださっている計画であるということ、またそれは将来と希望を与えるものであることを元旦の礼拝で確認しましたが、そのことを私たちは確信したいと思うのです。人生には思いもしないこと、辛いこと、苦しいこと、なかなか受け入れられないことなどたくさんあります。想定外、予想外のこともたくさん起こりますが、それは同時に私たちの信仰が試されるとき、訓練されるときでもあります。これは皆さんが何度も礼拝の中とか、あるいは他の交わりの中でお明かしをされていますように、これ私も何度もお話ししていることですが、国分寺キリスト教会が、白金キリスト教会と一つになるということ、亡くなってしまうのではないかということに直面したときに、当時の方々は、この中にも多くいらっしゃると思いますが、当時の方々は心からの祈りを神様に捧げました。主の御心はどこにあるのか、主は何をなさろうとしておられるのか、悩みに悩みつつ、真剣に主に祈り求めたことだろうと思います。結果として、合併せずにこの町で礼拝が捧げられていくことになりました。そして時は過ぎ、 ここにキリスト教会の街道建設の話し合いが始められることになります。まあ、本格的に新街道準備委員会、後の新街道建設委員会が話し合われる前から私たちはプレハブで、国分寺の役員会の拡大役員会を開いていました。役員会が開かれる前はですね、宣教相談会といって、もうその時からずっといろんな話し合いをしましたけれども、その中の一つに、新街道のことも話し合っておりました。宣教相談会、そして国分寺の拡大役員会、あるいは新街道準備委員会、新街道建設委員会と話が進められていくことになります。そして、新街道の話し合いが進められている中で、まあ、林オリーブチャペルの改修工事、まあ、リノベーションのことが決まり、まあ、そちらが先となり、先に完成することになりました。それは、教会全体として決めたことではありますけれども、果たして、神様のご計画はどこにあるのか。神様のなさる、まあ、順番というものは、私たちが考える順番とは、まあ、違うのかと、まあ、正直考えたものであります。皆さんはいかがでしょうか。まあ、今振り返ってみますと、それが神様の最善だったということがわかります。新街道が建設され、早6年が経ちました。あっという間の6年です。目に見える建物が教会ではなく、イエス・キリストを信じる群れが教会です。それでも街道を建設するにあたって、すべてが順調に進んでいったわけではありません。今申し上げたように、いろいろな話し合いを重ねてまいりました。そして責任役員会レベル、教会総会でも話し合ったわけです。そこでもいろいろなことを経験しました。建設を始めるその年、財政面で厳しいことが分かったときに、まあ、臨時総会も開いたわけですね。2月だったでしょうか、3月だったでしょうか。総会全体としての臨時総会を開きました。まあ、その時に一旦立ち止まることが賢明なのか、あるいはそのような厳しい状況の中にあっても、街道建設は主がなされたこと、主が始めたことですので、信仰によって前へ進ませていただくのかということの選択を迫られたと思います。皆さんも覚えていらっしゃるでしょうか。あの白金の街道で臨時総会を開いたときに、私たちは心が重い中にあって、大きな選択を迫られました。それでも私たちは信仰によってさらに一歩進むということを選択したといいますか、決断したといいますか、神様がそのように導いてくださいました。会場建設が全てではありませんけれども、私たちの信仰生活、あるいは教会生活の中で迷いに迷うことがあります。でもそれは神様が私たちを訓練し、私たちの信仰をさらに引き上げてくださる時でもあったのです。結果的には神様はその必要のすべてを満たしてくださり、まあ、具体的に申し上げますけれども、教会祭も本来ならば15年かけて完済する予定でありましたけれども、主はもっと短い期間で完済する道を備えてくださったわけですね。すべてが主の恵みと憐れみ以外何者にもあります。神様が私たちをそのようなことを通しても訓練し、信仰を練り上げてくださったわけですね。そういった目に見える新街道建設ということに限らず、私たちはこうして一つところに集まる意義、意味というものを本当に噛み締めたいと思います。今申し上げた数々の、まあ、危機か、あるいは試練とも思えるような時にこそ、まあ、信仰が試されるだけでなく、信仰が強められる時でもありました。そして今の皆さんがあり、教会があるわけですね。教会というのは目に見える街道ではなく、皆さんご自身がおられるということです。建物ではなく生きた信仰共同体、それが教会です。神様は生きて働かれるお方。神様の約束を信じたいと思います。よく開かれる6 ローマ人への手紙8章28節をお読みしたいと思います。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますとパウロは書いています。もう皆さんもよくご存知の箇所ですね。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。万事愛働きてとあります。そこには神様の技がなされています。すべてが共に働いて益となってほしい、益となることを期待していますとパウロは書きませんでした。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと、このローマの教会のクリスチャンたちに向かってそのように書いているということも心に留めたいと思います。最後になります。この95編の7節、私たちはその牧場の民、その御手の羊とあります。私たちの信仰は神様が養い育て、御言葉を持って語り続けてくださいます。試練を受けることがあります。でもそのことを通して神様は私たちを訓練してくださいますが、いつも神様の守りがあるわけですね。先ほどダニエル氏のお話がありましたように、サデラク、メダ、メシャク、アベデネコ、そしてダニエルたちは、獅子の穴の中に入れられてもそこで守られました。ノアもそうですね。ノアの箱舟。彼らは、箱舟の中にあって、40日40夜、大洪水を経験しますけれども、箱舟の中で守られました。私たちにも彼らのように、不信仰になること、不平不満を言うことがあります。でも、私たちにはすでに聖霊が、聖霊なる神様は私たちのうちに宿って住んでいてくださいます。聖霊が御言葉を用いて私たちの心の内に語りかけてくださるわけです。主の御言葉こそが私たちの信仰を成長させてくださるということ。何か落ち込んでいるときにはどうしたらよいでしょうか。ただただ主の御前にひれ伏して、神様あなたを信じます。不信仰な私をお助けくださいと告白し、私たちはこの信仰と不信仰、両方持ち合わせていると言いますか、不信仰というのは本当に神様に対して、あるいは周りのことに対して不平を言ったり、不満を言ったりすることもありますけれども、信仰と不信仰のこの狭間の中にあっても、生きておられる神様を見上げて、また死の御前にひれ伏す、喜びを持って主に仕える、主に向かって、喜び歌おうとありますように、共にこれから2026年の礼拝を、このような思いを持って捧げていきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様ありがとうございます。2026年、最初の主の日の礼拝日を迎えました。主日礼拝を共に捧げることができたことをありがとうございます。イスラエルのための歴史を学ぶ中で、それはある意味私たちの歩みでもあります。しかしあなたは私たちを憐れみ、牧場の羊、見ての牧場の民、見ての羊としてくださっていることをありがとうございます。あなたは愛を持って私たちを養い、育み、そして御言葉を持って絶えずかけてくださるお方であることを信じてありがとうございます。私たちの誠の羊飼いであられるイエス様、そして神様、あなたに守られて、そしてあなたによって導かれていく2026年の国分寺キリスト教会の歩みとなさせてください。不信仰になることもあります。不平不満が 湧いてくることも多々あります。しかし、私たちはすべてを支配しておられる神様に心と思いを向けながら、喜び、歌い、喜び叫び、そして御前にひれ伏す者として、どうぞ私たちを憐れんでください。新しい年が始まりました。それぞれ皆さんの新しい年の歩みと、また手の技と、またそれぞれ使わされたところにおける歩みを祝福してください。この地にあなたを信じる群れがあること、さらにこの国分寺キリスト教会を主が用いてくださって、この地域に仕えていくことができるようによろしくお願いいたします。この後の聖餐式もお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。